結局喋っちゃってるじゃん、マジで本当に。ね、やっぱこんなんなっちゃうんですよね。ここまでね、87年に来るまでの間もすっげーかっ、すっ飛ばして話はしてるんですよね。まあね、でも、一個一個喋ってたらね、大変なんで。まあまあ、87年なんですけど、本当にいろいろやった、ゲームばっかりやってたような気がしてて、まあ、ファイナルファンタジーは僕は正確に言えば88年にやったんだと思うんですよ。で、この87年に出た時に、うちの先輩、一個上の先輩が、めっちゃ仲いい先輩がいたんですけど、その方がファイナルファンタジーをクリアしてて、いや、全然ドラクエよりもめちゃくちゃ面白いよ、みたいな感じで、貸していただいたんですよね。で、貸してもらって、もう、その日に返したんですよ。自分で買おうって言って、面白くって。なんか、なんて言ったらいいのかな、こう、どちらかで言えばまだドット絵で、ああいう風な、まだ一番最初見た時にあんなにこう、キャラでかくなるとか知らなかったんで、まあ二等身キャラみたいな感じは感じですけど、なんとなくハイファンタジー感を感じたんですよね。まあ、何度も言ってますけど、こう、ファンタジー小説とかすごく大好きな子だったりもするので、だから、すごく、こう、ドラゴンクエストにはないファンタジー感をすごく感じていて、だからもう自分で買うのにすぐ決めましたよね。で、ファイナルファンタジーをクリアしたのが、だから借りたのが年末ギリギリなんですよ。で、年末返しに行って、正月のお年玉と同時ぐらいに、まあその当時まだ1月1日なんかお店なんかやってるような、ね、今みたいに新春初売り1月1日からとかやってない時代だったので、3日か4日ぐらいに買ったのかな。うん、それで、ね、当時はほらデータ引き継ぎとかないから、だからもう一回もう最初からやりたかったんで、もうその分我慢をして買いに行ったのを覚えてるんですよね。で、1月ぐらいにファイナルファンタジーをクリアしてる時に、もっと衝撃的な出会いがあるわけですよ。はい。ウィザードリーですよね。はい、マジで。もうこの、本当にウィザードリーに出会ったことっていうのはすごく、大きかったですよね。まあこれも先輩が、その同じ先輩がやったんですよ。ファイナルファンタジーが終わってたのもあって、ウィザードリーやってて、悪い、全然こっちの方が面白いとか言ってやってて。もう音楽とダンジョンと、もうグラフィック、登場するね、モンスターのグラフィックとか見たときに、いやー、もう本当に吸い込まれるぐらい、ね。もう心がときめいたっていうか、もう動かされましたよね。いやー、もう衝撃はすごかったですね。もうそれからですよ。もうずっとウィザードリーも電池スカスカになるぐらい何年やったのかな。もうその後も、まあ、東京に行ったりするんですけど、7、8年ぐらいウィザードリーずっと触ってた記憶があるんですよね。ハスクラのゲームってそこがやっぱ怖いんですよね。10階まで行く工程から戻ってくる工程ですよね。そういうの繰り返しなんですけど、ずっとやってられるんですよ、ウィザードリーって。で、マップを全部埋める楽しみだったりとか。でも当時できなかったのがどこだったかな ?7 階だったかな ?6 階だったか7階だったの、マップ埋めれてなかったの記憶があって。まあ、とにかくすごくこのウィザードリーとの出会いは衝撃的で、僕の中のゲーム人生の中で、おそらくちょっとこれ別の時にまた語りますけど、ウィザードリーとこのファイナルファンタジーの出会いって大きかったですよね。まあ特にファイナルファンタジーはね、未だにまだずっとやってるぐらいなんで、 すごく、まあ、ウィザードリーもですよね。この間、リメイク版が出たんですけど、これまだちょいちょいやってるぐらいなんで。うん、多いっすよね。まあ、リンク、さっきも言ったリンクの冒険もそうですし、まあ、熱血紅白、国尾くんもね、ダメんなよ、これやろうみたいなね。萌えプロもやりましたしね。そう。そしてその次の年、88年ですよ。ドラゴンクエスト3ですよね。ロトシリーズの完結ということで。この時はね、88年はファイナルファンタジー2そこまでやってないんですよ。ちょうどいろいろね、忙しい時期にも入っちゃってるのもあったんで、ドラクエ3は当日やりました。僕、並ばなくていい子なので、はい、おもちゃ屋さんで優遇されてる子なんで、やりましたね、ドラゴンクエスト3はですね。あ、ファミコンウォーズとかそこまでやってないんですよ。桃鉄は、後にやりましたかね。桃鉄も、もう、まあ、89年ですね。次の年ぐらいにやった記憶がありますね。で、マリオ3は、仕事始めてから、山崎と二人でずっとやってたんですよ。こればっかりやってる時期ありましたよね。そうそう。で、88年って言っても、こう、ファミコンからしてみれば、そろそろ、まあ、いろんな意味で、容量も大きくなったりとか、してくる時期、まあ、容量が大きくなったっつったって、ドラクエでいくらだったっけ ?2 メガだったっけ、なんか、そんな感じでしたよね。まあ、でも、そうですよ。ファミリーサーキットとかも確か、88年って出てたりもする、ってファミリーサーキットはすごいやった覚えがあるんですよね。あとそう、バックアップもね、もう当たり前のような状態に今、そこの当時ってもう87年の後半ぐらいからはなったんで、まあ、ウィザードにもそうですよね、バックアップロームなので。88年ってそのくらいなのかな、なんか記憶が、そこ、記憶がってさ、あれですけど、なんかやったっけ?すげえ、こう、ゲームをそこまでやったっていう記憶があんまりない時期ではあるのかな。まあ、セントセイヤ黄金伝説はやったかな。やりましたね。そのくらいかな。88年って言ったね。まあ、それで89年に入っていくわけなんですけども、まあでもこの89年っていうのはですね、まあ、僕の中でも、思い出に残る年でもまあ一つありまして、まあマザーですよね。マザーが発売された年でもあります。やる気なかったんですよ、最初マザーって。全然。なんかこう、子供がやるゲームなんじゃねえみたいな。なんかぬるそうだよねみたいなって、こう、どちらかと言えばですよ。でも確かにもう、メガドライブに心を奪われてるのが一つあるんですよ。この89年っていうのは。それと、僕もパソコン、キュッパチ持ってたので、この頃に。どちらかと言えばもう、PC のゲームをやってた時代だったんですよね。だから、マザーって聞いてみたときに、最初、何これ感がすごく正直強くって、いやいや、やんないでしょ、みたいな。だからね、89年にはやってないんですよね、マザーは。後々やることにはなるんですけど、まあその後90年も同じですよ。僕の中ではメガドライブとパソコンに心を奪われてる頃なので。それとスーパーファミコンが出るんですよね。で、スーパーファミコンが出てて、なかなかこう、ファミコンっていうところに行かないじゃないですか。でも、この当時に出たのが、ファイナルファンタジー3とか、ドラゴンクエスト4が出てる年なんですよね。で、あの当時ドラクエ4もスーファミで出るんじゃないみたいな形で、少し騒がれてた時もありましたよね、確か。やっぱりそこら辺もあってかないのか、なかなかこう、どっちなんだろうっていう中でファミコンで出たのが、ちょっと、どこか、がっかりした思い出も、なきにしにもあらずなんですよ。だからこれは、FF3 も同じなんですけどね。で、11月ぐらいにスーパーファミコンが登場 するわけですけど、いや、11月だったかな、確か発売、発表が6月なんかその前からこう、そういう憶測が出てて、発表が6月ぐらいで、そうそう、それでドラクエ4とか、ファイナルファンタジーとかは、後継機で出るんだよ、だろうな、みたいな話が出てたら、ファミコンで出ちゃっててっていうのが、そうイメージにあるっていう話なんですけど、うん、そうね。で、僕、この頃、もうメガドライブやってたんですよ。もう。ファンタシースターが大好きで、うん、やってましたけども、そうですね、スーファミは買いましたよね。速攻買いましたよね。もう発売と同時に買いましたね。うん。まあ、でも、この頃って、まあ、結局、ドラゴンクエストとか、まあ、スーパーマリオとか、まあ、出ますよ、みたいな感じではもう言われてたので、うん。まあ、ファミコンっていうところには行き着かないような脳にはなってはいたんですが、さっきも言ったように、ウィザードリーはまだやっちゃってるんですよね。だからそれはファミコンでも買いますよね。まあ、ウィザードリーやってるんで、ファミコンの本体自体は絶対にあるので、まあ、ウィザードリー刺さりっぱなしになったような状態でしたけど、そう。だから、それでやったのが、FF2 はほとんどやってなかったですけど、FF3 と、ドラクエ4はクリアしたっていう思い出があります。その後ですよ。中古屋でマザー買ってやるんですよね。それでマザークリアして、こんなにいいゲームがあるんだと思う。感動した覚えがあるっていうのを覚えてますね。まあ、それからね、もう、91年から、まあ、ほとんどスーパーファミコンに移行していくような時代になって、ね。まあまあ、そんなんすよ。